ですか。
はいはい、はい、
続きまして、狐に包まれたさんですね、おかず映画投稿にあたり、自分も映画を語っていて頭よく見られたいので更新作品として映画裸の美奈子を取り上げたいと思います。公開当時芸能ネタとして話題は盛りだくさん、テレビ番組痛快ビッグダディ終了後の作品、占い師洗脳騒動後の中島智子復帰映画出演プラスヌード&絡み場面披露、原作者美奈子本人が出演、自分としてはテレビも見ておらず原作本や本作も全く興味がなかった中でおかず映画投稿として行ったこと、映画を鑑賞、今夏放映されたザ・ノンフィクション漂流家族前編後編鑑賞、ビッグダディの YouTube チャンネルビッグダディ家がザ・ノンフィクション前編を見た感想動画視聴まるまる一日費やしまして映画としては狂った気違い表現の打作に間違いないのですが、本作は映画とドキュメンタリーを見たらおかず映画史上以上に予言映画だったという、衝撃的な内容でした。映画はビッグダディと別れてから10年後、自分たちはこういう生活を送っていますという映画内容、つまりは事実をもとにした映画化ではない作品ということで、中島智子演じる美奈子は介護職員として働き、後輩の一人に頼られる先輩上司となっている。おかず場面としては回想場面、ビッグダディとの出会い、飲み会後ベッドシーンでの絡み場面、中島智子の裸体は年相応の乳首の色や裸体で良かったのですが、その後メスのようないやらしい挿入や絡みがなくて、映画内の彼女もずっと母親としての表情や映像なので変わり映えのしなくてチンチンが立たないです。普通の AV を早送りできずに見ないといけない作品のようで、義務感がこちらに来て、ちょっと残念でした。現実の美奈子情報としては2015年に当時プロレスラー佐々木義人と結婚、美奈子側の子供が当時6人おり、その後彼との間に2017年2018年に女の子を出産、旦那はプロレスラーからバスの運転手へと転職、今後も子を宿す可能性があるのであと5年後に介護職員になっているとは考えにくい、また映画の子供たちの名前を実際の実名だったこともどうかしている気がしてて、その中で長男かっこシオンと長女かっこノエルのエピソード、長女映画版、東京でグラビアアイドルをやっていた妊娠3ヶ月の子を宿し、借金をして出戻ってくる、その役を AKB48 時代に男性との関係を叩かれた平島夏実がやっているという入れ子構造、さらにヒッチハイクで中年男役蛍幸次郎を引っ掛けて一緒に帰ってくる、この蛍幸次郎と娘かっこ役村井美希の回想場面、妻に先に死なれ離婚して出戻ってくれた娘は自分にはこれほど大事なんだなと伝える場面として、娘を滑り台頂上から使い捨てカメラで下から天使を見る目で写真を撮っているというちびまる子ちゃんのたまちゃんのお父さんが年を取っても同じことをしていたという場面、その後娘を事故で亡くし車内でガス自殺を図ったところでノエルと出会い、彼女が笑顔でもう死なないよ、慌てて死ななくても人はいつか死ぬものよ、うん、な彼女が好きな人にはおすすめでしょうね、現実の長女ザ・ノンフィクション、高校を中退して契約社員として就業中、ただ映画のようになる可能性はまだ否定できない状況、長男シオン映画版、冒頭のナレーションで長男は5年前に家出をして以来一度も家に帰ってこない、でもメールはたまにくれるので大丈夫です、でそんな彼が突然結婚するとメール報告、それに家族はすぐ理解して、嬉しがり長男の結婚式のために車で旅をしている、そして長男の結婚相手役はなんと美奈子本人、設定も前に6人子供を産んで7人目をお腹に宿している設定、5年ぶりに母親に会う長男に対して、嫁役美奈子が言うセリフはほらいつも言ってるじゃん大好きなでしょお母さんのこと、役について本人は完成披露会見で自分じゃない役を演じるのがこんなに難しくて大変で面白いということに気づきましたとコメント、現実の長男ザ・ノンフィクション、新しい父親とうまくいかず 本当に家出をしてその日暮らしの生活を行っていて、家に戻ってきて長浜さんが以前お話ししていた映画苦い銭のようなボンクラぶり、限りなく映画の描かれ方に現実が近づいてしまっていて、今後家を出るために、女性と子供を作って暮らしかねない状況に、その長男に対して心配している美奈子が一見母親っぽく見えるけど、映画とドキュメントをセットで見るとやっぱり息子以上の歪んだ愛情を持っている危険性を感じずにはいれず、エロ漫画の近親相関設定を現実世界ならというもしもシリーズとしてドリフ好きの人にはおすすめな微笑ましい関係性です。そして映画版ラスト、別のポッドキャストでも、指摘がありましたが、番組名戦闘体制 .com 同映画作品紹介、日頃の生活を優先して大学を諦めた、次女を美奈子が車から強制的に下車、金も一切渡さず弟からもらった東京のアパートの鍵だけを渡して去っていく場所が、映画アウトレイジでも椎名桔平が昆虫ファックの後ドライブデートで首くりの件に処される場合にとても似ているところで、次女もこの後奨学金をもらえず学校に通えなかったらヤクザに抱かれる女になって、最終的にはアウトレイジの大友に抱かれて殺された、板谷由香のようになりかねない余韻を残して終わっていきます。長浜さんは以前番組でザ・ノンフィクションを毎週録画しているとおっしゃっていましたが、美奈子の結婚相手、佐々木義人、彼がプロレスラーとしてどれぐらいのキャリアの人なのか、番組内での表情とか態度も現役時代と同じようなものなのか、あと見られた皆さんの感想なども教えていただきたいです。私のような金なし夢なし子供なし人生の落ちこぼれ無職童貞人間からすると、長男の行動は一部理解しちゃいますね。楽したい、嫌なことはせず楽しいことをずっとしていたい、でもそれを踏まえても長浜さんがツイッターでおっしゃっていたプアホワイト、ホワイトトラッシュ、アメリカの貧困層の典型で親の貧しさ、人生の選択肢の少なさが子供に伝染していくという、なんだかな、なんとかならなかったのかなとしか思えないですね。ちなみにビッグダディの前編だけを見た感想としては、あの親父はよくやってるし、毎朝5時から6時に仕事に行って俺は一生懸命働いて考えているんだと言いたくなる気持ちはわかる。美奈子が母親として成長したと、俺と結婚していた時は母親の役を俺がしていたからなと、番組の構成の不満、平穏な日々の風景の削除、苦難や激怒のシーンばかりをつなげていることに対して、おかず映画の趣旨とは全く異なったことに相なりましたことをお詫びします。以上です。うん、大長編でした。
長いですね。
すごい
ですね。これビッグダディのムックボン作ってもらいたい。
編集ね、責任編集。
コミケで売りましょう
よ。やりましょうか。ビッグアリ
ー。これあの旦那さんのプロレスの方ってご存知ですか？
名前とか写真とかでは見たことあるんですけど、
本人はちょっとなんか
やばいんです
か、ね、なかなか言動が危うい感じの。
そうですね。あの人はもともと大日本プロレスね。何度か試合見ましたよ、ね、とにかくすごい出血するんですよ。とにかく出血すごいんですよ。出血してからのもうファイトがすごいんですよ、ね、
パワーファイター
で、パワーファイターです。まあ、要は大日本だから、まあ、要はデスマッチですけど、
ハードコア
なんですけど、はい、でも彼らはあのもうストロングスタイルで関本とタッグ組んだりとかして、レスラーでした。ちょっとね、彼がいなくなって引退してって辞めちゃってから、若干ちょっとストロングスタイルがちょっと落ちてきて、別のレスラーが入ってきてまた盛り上げました。
あ、そう、大日本時
代。大日本時代も、
中平さんがここにいる。ありがとうございます。プロレスも好き。
大日本大好き。特に大日本大好き。
これプロレスポッドキャスト やりましょうよ。
それはね、あ、いいですね。
もう本当に。あの試合中はもう義人でしたね。佐々木じゃなくて義人、まあ、ちょっとヤバ系な感じですよね。
ザ・ノンフィクション見られました？
見られましたね。
結構やっぱ危うい感じなんですよね、うん、やっぱこう、うん、なんすかね、感極まると言葉よりもやっぱこう手が出ちゃう、はい、殴りはしないんですけど、うん、もう長男の胸ぐらバンと掴んだりと
か、フィジカルでいくんですね、
だからちょっとやっぱりちょっとその辺の関係は長男とは、
ね、めちゃくちゃ悪いですね。
まあ血もつながってないし、
そう、そこはそのまたいい、なんですかね、美人家族になろう、なろうとするお父さんと、うん、
受け入れれるかどうか
もあるんですよ。そうか、
んだな、仕事。だからね、あのもうプロレスだから大体決まってるとは思うんですけど、はい、でもキャラクターはほぼ一緒なんですね。
結構その長男もその前のお父さんがそのビッグダディだから、はい、もうとにかく大変なんですよね。次はこの人がみたいな。
また面倒くさい。
もうその100人組手をやってるようなものなんですから、もう7人目だとか言ってたから。
そうなんですか。
で、そういうのもあってかどうかわかんないですけども、働きたくないというか、バイトとかに行っても1ヶ月2ヶ月して人間関係が出て気づき始めると、もう行けなくなっちゃうみたいな感じで、
まっとうなコミュニケーションとかを学ぶ機会がなかったんでしょうね、そのあの夫婦のもとでは。遺伝するとかの話になるとちょっと悲しいけど、やっぱ選択肢は本当に狭まっていくのかもしれないし、ただそこから盛り上がってこうそこをついてどんどん上に上がらないといけないんで、あの他の普通の人よりは面白い人生にな
るかもしれないですね。佐々木義人さんすごい熱い人だから、なんで当たらないんだよ、
うん、ストレートに来ましたね彼は。
で結構ぶつかっちゃうんですよ。結構大変なことになってますよ。メールも大変なことになってましたけど、もう虚実がもう入り乱れて、もうちょっとよくわからなくな
ってなんかおかずのことほっぽらかしでもう、
あ、今本人が一番抜けるっていう、あのそのモデルになった あの林下美奈子さんですか、うん、なかなかのね、
ちょっと今ね
かなりね、あの本当に肝っ玉母ちゃんみたいな感じになっちゃいましたけど、エロいですよね、
エロいですね。
行けますよ、
ね、行かせていただければの話です、
ね、そうですね、
この腰の感
じいいですよね、すごく。それは映画ではオセロの人ですよ、
はい、うん、そうですね。
ちょっとなんかね、
ビッグダディの YouTube チャンネルまで見たと猟奇的なところを伺わせますね。
別の意味のストロングスタイル、
すごい素晴らしいですね。ビッグダディがザ・ノンフィクション全編を見た感想を動画に上げてるってことなんでしょう、
あ、なるほど、
すごいですね。いや、僕の予想は20年くらいしたら、その日本の人口の半分はもうビッグダディの血が覆ってるんじゃないかなと思って、
占領されてる。コキもビッてるの
丸ピーみたいな、
丸ピーみたいな、丸ピー嫌ですね、それは。ビッグだね、もうあのビジュアルもちょっとね、なんかもうコミカルですもんね。すごい
身長がね、結構低い、
低いんですよね。それがまた可愛くてね、面白いですよね。
だけどやっぱ性欲がすごい、ね、
すごいんでしょうね。
しない
世話しない、チョコマンかして
知らない。
特殊なセックスしてみてほしいですね。なんかそんなことすんなみたいな途中で。そういうのをこうやっぱ子供たち見ちゃうわけですか。同じね。
狭いから。
ね、からそれ変な子供育ちます
よね。いや、ね、変な子供にはなってないんですよ。
なってない。ああ、まともになって
る。少女ノエルちゃんとすごいまともです。あ、そうなんだ。まだ高校辞めちゃったんですけど、うん、でもちゃんとしたところで働き始めて、奥さんと一緒に見てたんですけど、新潮流家族を奥さんも途中で、ノエルちゃんがもう途中でね、突発になるんですけど、あ、セックスした、
セックスしたから体調に染めてしまった。
奥さんにも見抜かれて
ます。第二形態になってる。
フリーザ様のようにお湯つけると色変わる。おばちゃんみたいな。ロックさんと中間さんとね、疑似家族的な同じ一つ屋根の下で。
ロックさんと中間さんのザ・ノンフィクション
みたい
な。
本当に
ひどいですよ。
本当ですか。まあ、でも時間帯違いますよ。
そうです。
ロックさんは夜怖い話をしに行ってくるんですよ。
来てほしいですね、ザ・ノンフィクションの人ね。
パンチにかけると思いますけど、
チャーハン作ってるとかそういうやつね、卵混ぜたりとか。
だそういう風景をね、すごい天気のいい日曜日の午後に見たいな。俺何日曜日こんで見てんだろうなと思って。時々ありません、はい、ザ・ノンフィクション見ててちょっと頭の中で張ってたみたいなのが、なんであのキャバ嬢とかのなんか落差のひどいのこんな天気の日見てんだろう。
天気の良ければいいほどね、それすごく感じますからね。
がっかりしますよね、終わった瞬間に。
時間帯がね、素晴らしいですね。深夜にやってるとちょっとね、うん、あの紛れちゃいますね。
確かにそうですね、白日のもとに探される異常な光景、
覚悟を求められ
る。せっかくの日曜日をね。
ではでしょうか。海優さんです。
海優さん、出ました。
どうもご無沙汰しております。まず映画の回しか投稿しない不誠実な映画好き海優です。今回僕がおかず映画に推薦したい作品は、珍しく正当なおかずアニメ映画、王立宇宙軍オネアミスの翼です。世界初の有人宇宙ロケットに登場する主人公シロツグラーダットが、生きて帰る保証の全くない打ち上げを前についムラムラして、ヒロインの、これが読みづらい、
リークに飲んでない子、
難しいんですよ、難しい
ですね、リークに飲んでない子17歳を襲ってしまうというシーンで、劇場スクリーンに映し出されたリークニの乳首にまだ陰毛の生え始めたばかりの僕は衝撃を受けました。このシーンを家まで持ち帰りたいという少年の無垢な願いは、映像の所有が今よりはるかに難しかった時代、叶うことは難しいと思われましたが、そこはパンフレットという、救済 処置が現れました。親にねだって買ってもらったパンフレットは、少ないページ数と作中のエロシーンの短さとは裏腹に、リー国の乳首がはっきりと見える形でフューチャーされていて、これはおかずにしろってお墨付きに違いないと理解した僕は、子供部屋を与えられていなかったので連日そのパンフレットを持ってはトイレにこもっていました。それを見た親は、この子は将来映像関係の仕事に就きたいのかもと思ったのとか思わなかったとか、しかし今では40過ぎて1日に2回も親にオナニーを見つかるバイトリーザーに目が進化してしまいました。ちなみに主人公白粒の声を担当していたのは森本レオは、後に17歳の時の水沢亜紀、17歳の時の石原真理子らを演技指導と称し自宅に招き入れ、同意のない成功に及んだと週刊誌で報じられ、おめえどんだけ17好きなんだよ、創作物超えてるじゃねえかよと思ったとか以上です。
素晴らしい、
さすがチャンピオンですね。グランドチャンピオン。違いますね。
ここ場を制しますね。
そうですね、これちょっと乳首出るんですよね。
あ、これですか、
うん、リークに乳首で検索しましたね。すぐ出てきた、すごい時代になりました。
ぺったんこのね、
そうですね、若干ね、ちっちゃいね、プルプルってでもね、綺麗に揺れるんですよね、これが、わかります、海江さん気持
ち、ちゃんとパワフルに入ってたのすごいですね、
すごいですね、まあまあ、リークにがこう襲われるシーン、あれ確かに原画を描いたのは江川達也らしいと、スタッフとして関わって、確かにそういう話がどこかで喋ってた、
ちょっといい話
かどうか分かんないですけど、
それを海部さんが抜いた
そうなんですね、江川達也をおかずに
して達也は海部でボタンを渡されたわけですね。
命の
壮大な
親に買ってもらったってのはいいです
ね。ああ、そうですね、確かに、
これはいい話ですよ。
やっぱ意識しないで、なんか買って与えるってのはやっぱいいですよね。親、にね、これで抜きなさいって言われてね、なんか渡されるものほどね、
バナナの0本あるから、ちょっとお留守番してください猿じゃねえんだよね、話ですよね。40歳過ぎて1日2回親に言わないに見つかってるって、ここまたね、信頼度高いですよ ね、
もうちょっと警戒した方がいいかなと思います
。部屋に鍵かけるとかね、それこそトイレとかね、 いいですねこれね、なんか本当なんかあの青春の1ページですよね。
本当ですね、今でも、もう青春真っ盛りです、
ね、ってことですよね。
いいですか、
はい、はい、ありがとう。
続きまして、ヤスさんですかね、ボンクラ映画館の皆様、ヤスと申します。いつも楽しい放送を配信いただきありがとうございます。今回初めてのおかず映画の投稿をさせていただきます。自分の思考はちょっと変わっておりまして、女性の脇毛に色気を感じ、映画ではそのようなシーンがありますと心の中でガッツポーズを取る始末です。きっかけは定かではないのですが、木曜洋画劇場で放送されていたラウラ・アントネッリ主演のイタリアの映画を幼少期に見たことが影響している気がします。そんな私のおかず映画はイタリア映画の苦い米になります。主演のシルバーナ・マンガーノが見せる脇毛のシーンは自分にとっては大変美味しいおかずになります。ちなみに私生活でパートナーに脇毛を求めることはございません。なんか村にしとる。映像などに限定された思考のようです。長文失礼いたしました。今後の配信も楽しみにしております。あ、こういうなんかさらっとしたのがいいです
ね。
小鉢的な。
前がちょっとかなりこってりしてましたね。
みなこみなこのくだりするね。もう
シルバーなマンガーの
裏バラですね。素晴らしい。ちょっと脇毛っていうね、結構好きっていうか、黒木かおるさん昔、うん、いらっしゃいましたけど、最近ちょっとね、あの前
監督
で、ね、また
最近のだからあのワンサルポアタイムズで、との脇毛が久々の、
そうですね、
両脇毛ですか。
もう本当にあの名脇役で、
うまいな、
素晴らしかったですね。
新橋の居酒屋で話してくれて、なんか感じになってきました。
ちょっとなんか一杯やりたくな
った
。
一杯やりたくなった
。脇毛をつま
みだ。脇毛つまみね。
よかった。
いや、この方はぜひ本当、ワンサーポナタイムハリウッド見てほしい
ですね。絶対です。素晴らしいと思います。なんか結構やっぱヨーロッパの女優さんっていうのは、ね、もう当たり前に生やしてるんですけど、ソフィー・マルソーね、80年代言ってたみたいですよね。
いや、もう本当、脇毛映画ってジャンルもね、
あ、そうですね、
あるにはありますよ。
何脇毛っていうの
かな。本当にあのタランティーノは確実に意識してましたよね。あれはもうあの脇毛を絶対見せたいという、
ちょっとやっぱドキッとしましたもんね。
しました、あれしました。
足にばっかり目がいってたら、こんなものもあるのか。
こんなの知らんやつ。タランティーノは偉そうにだけやないで。
ワイプで出てます。出て
ます。次下にエタルっていうの顔が出て。
髪を指さして。あ、どうや。あのテンション。
マジ
っ
すか。テンション。いいですね、それ。ブルレの特典ですよ。セレクトボタンですね。セレクトされてる出てくる。確かにエロいですよね、うん、なんかね、ふっと見るとね、
ちょっとやっぱショッキングですよね。
そうですね、うん、
なんでしょうね、そこは獣っぽい感じ。
そうですね、
野生、
うん、そうです。
そんなの話はちょっと多いです。
獣ちょっとこう、最近ちょっと私の脳内を支配してる獣というワードがすいません、出てしまいました。
獣子育て、
獣子育て、獣の子育て方法で検索してました。ライオン、何かを検索してます。
大丈夫か。
大丈夫なんてないですよ。普通に育ててますよ。大丈夫です。すいません。
続きまして、ストンコさんです。ボンクラ映画館の皆様、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。私、ストンコと申します。よろしくお願いいたします。早速、私のおかず映画を紹介させていただきます。そのタイトルは、光る女です。そう、あのナチュラルボーンマスター武藤敬司主演の映画です。またプロレスかと言われた。小学生時、ご多分に漏れずジャンプ、筋肉マン、プロレスという定番ルートを歩んでいた私ですが、その存在を知りつつも半裸でバラ一輪を持つ武藤敬司の姿が映されたパッケージを見て ないわと鑑賞を避けていた作品でしたが、そんなことを後悔させる極上の作品であったことを最近知ることになります。内容は以下の通り、上京したっきり音信不通の恋人クリコ（安田なるみ）を探しに北海道の田舎から東京にやってきた先作（武藤敬司）。しかしクリコは東京で尻打ちという悪い男の女になっていたのであったって話。ひげぼうぼうでひときわ体がでかく毛皮のチョッキに裸足で都会を闊歩する先作はまさに山男といういでたち。そんな目立つ姿ですから、尻打ちが経営するクラブジョコンタで甘いを開催される闇プロレスの選手として即採用されます。先作の闇プロレスラーとしての激闘や独特すぎるストーリー展開演出の数々など、さまざまな視点で語るべきポイントの多い作品ですが、今回はおかず映画ということでおかずポイントに特化して語っていきたいと思います。第一おかずポイント、シャブ好きになったクリコと尻打ちの騎乗位ファクシーン。おそらくボディダブルでしょうが、色白の小ぶりなお尻で尻打ちにまたがり、自分の好きな挿入角で腰をグラインドさせる姿のバックショットに悶絶。シーンとしては一瞬なので実用度は低いと思われますが、エロ動画を探す際に騎乗位を検索ワードとして必ず入力してしまう私の起動スイッチとしての機能は、十分に果たしていると言えます。思えばここまで私が騎乗位に執着し始めたのはターミネーターや必殺4恨み話しますなどで、女性が能動的に腰を動かす姿に衝撃を受けたためです。余談でした。第二おかずポイント、尻打ち子飼いのオペラ歌手吉野かっこ、秋吉みちるとのプールサイドファックシーン。オラと結婚するというまでセックスをやめねえぞと超絶倫ぶりを披露する武藤敬司、いや先作正常位から、対面座位へと流れるように体位を変え激しくつきまくります。削岩機のようにつきまくる先作のピストン運動に吉野が何度も悶絶を迎えたであろうことは想像に難くありません。このシーンで吹き替えなしのヌードを披露してくれる秋吉みちる嬢、正直あまり私の好みの女性とは言い難いですが、職場なのでふとした瞬間前かがみになった同僚の女性の胸元が見えた時、今まで興味がなかったにもかかわらずそれをきっかけに意識してしまうなんてことはよくある話。おっぱいで己のちんけな趣味思考の壁など簡単に突破できるんだななんて実感させられます。そして大きな体の武藤敬司が、女性を獣のように抱く姿がとても生々しくて私の劣情感を刺激します。以上が私のおかず映画です。ご清聴ありがとうございました。ボンクラ映画館の皆様を今後も熱く応援しているので、末永く活動されることを切に願っております。よろしくお願いいたします。ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。僕は見てないんですね。
相馬慎二。相馬慎二。相馬慎二。
ちょっとでもこれ見たくなりましたね。
ね。武藤敬司がなんか山男みたいな、またぎみたいな感じをして。
また獣の話になっちゃう。
そうですね。
すごいですね、これ。
ね
ココメデブさん
はもう
無党、
いや、まあ、いや無党信者ではあるんですけど、この映画はごめんなさい、僕も見てないんですよね、あんまり評判ってそんなになんか
いいよ、まあまあ、なんか三枚信じ監督
の中ではあんまりなんか
負けられることは少ない、
そうですね、結構迷う作ぐらいの、
そっちの名作
名じゃないですか、言われてることが多いんじゃないですかね、
これもともと前田明がなんかこの役をやる予定だったっていう話があるみたいですよね。
そっちの
場所も見たいですね。
どっちも見たいですね。
いろんな場所で見たいですね。ね、
ここ長
回し
です
ね。
自分で言ってるんですね、これ。
ああ、相馬慎二の長回し。
まあそうでしょうね。うん、すごい長回しで。作画ファックをやってるんですよ。
お子さんもね、あの騎乗位が好きなんですね。そう、性癖を告白する場にもな
るんですね。男楽ですね。
マウント、あ、そうですね、こう取られた方がね、
タップできやすいし。
お互いのその名前だとか、はい、ね、そういうのは知らないですけども、うん、性癖だけは知ってるみたいな。
騎乗位のストンコさん。騎乗位でおなじみの。
おしっこでおなじみ。
おしっこでおなじみの。
仕事知らないの知ってるみたいな感覚になりますよね、そうなると
。
知らないけど全部知ってるみたいな感覚。ちょっとこれ僕今日借りようと、う
ん、今日借りる、早速、うん、
新宿のスタイヤで。
続きまして、タウルさん、はじめまして、ボンクレ画家の皆様、ラジオネームタウルと申します。ポッドキャストよく聞かせていただいてます。初の投稿で勝手が分かりませんし、とても恥ずかしいのですがお送りします。武田鉄矢原作、脚本、主演、1982年公開の刑事物語です。冒頭いきなり裸で出てくる中洲のソープ場役の彼女、その肉付きのいい裸体、豊かなおっぱいに目を奪われました。耳が聞こえず身寄りがない女性という役で、武田鉄矢演じる正義感あふれる刑事に恋仲ではないのですが、一緒に住むようになり、その後真面目に働き出そうとします。彼女はとても純粋無垢な性格で、白いブラウスが似合う健康的な女性なのですが、体型が大柄でむっちりしていて、登場時の風俗での印象が拭えず、どうしてもエロい目線で見てしまいます。武田鉄矢の役にもそういったところがあり、かわいそうな女性は守らないといけないが、その中にとてもいやらしいものが潜んでいる。なんかその悩ましい心持ち、その何とも言えない気分は僕の女性に対する感覚として残ったのでした。よくある風俗に行って好みの女性に会い、娘さんこんなところで働いてはいけませんよというどうしようもない親父の感覚も分かってな気がしました。といったおかずというか、そんな思い出のある映画でした。なおこの映画のウィキには、老眼の女性でソープ嬢という難しい役柄を演じた有賀は、本作出演後自分には演技の才能はないと、この一本だけで芸能界を引退したとあります。大物感のある女性だったので、とても惜しいことをしたと思います。ピントのずれた投稿になってしまいすいません。ではでは失礼します。第1回目が刑事物語だったんですけど、
そうですね、今回は、
あの子供の時テレビ放送で、世の中にこんなお店があるんだっていう衝撃を受けた記憶があります。
ソプランドはね、ソプチャですよね。
当時はトルコって
。当時
は
トルコ。
これっきりなんですね。この一本だけなんですよね。
ちょっとどんな感じの顔してましたっけ。なんか雰囲気がね、どんなでしたっけ。
綺麗な方ですよね。
本当ですか。
ああ、そうですね。
綺麗
な。本当だ。
気品のある感じですかね。
これ一作でってなんか本当もったいないですね。
刑事物語。ジャケがやっぱすごいですね。
ジャケがね、
スリーでしたっけ。あれすごい
ビンタのやつですね。
ツーです
か。ツーか。ツーがビンタ。
スリーはあのサウジアスコ。
まあファイブのジャケが一番。
ファイブもすごいですよね。これね、当時物語ってますよね。
フラッシュダンスみたいな。
スリーの
スリーがジャンプしてるやつ。
スリーのね、チラシなんですけど、チラシがあの。海岸に座る武田鉄矢と沢口靖子の上から武田鉄矢が落ちてきて、すごい
すごいドラッキーな、ちょっとやばいですよ。
これすごいわ。
これ中田さんこんなデザインしないですよ。い
やあしてみたいですよね。
ちょっとこう
してみたいですね。
やってみたい冒険な感じですね。すごいですねこれ。
すごいですね。なんでこれ大手がこれを OK するんですか。
勢いがあるからやってみよう、そんな人がやったんですかね。
ね、ちょっと横忠則にね、シャブをね、何本か打
った。長間さんが連続でこの刑事物語のポスターとかチラシをアップし始めたことがあって、ツイッターで、はい、長間さんがコラで作ってるのかなまた変な遊びしてると思って、したら本物だったんですよ。
まさにこれ本当そうですよね。
うん、ですよね。
そうです。全くこうなんだろう、あの背景と色を全く合わせてない。本当にこれで刈り込んだだけっていう。これすごいと思います。
フォー結構すごいです。
フォーはそれ初めて見たそれ。
なんだか
わっけ
ーカバーですね。
ヤクザになっちゃう話で。
あ、そうか。それでそういうなんかあの捨ててことかちょっとチンピラっぽい格好して
る。でもファイブがもう最高
でしたね。ファイブはもうある意味ダブルセブン狙っちゃったって感じですね。ジェームスボンド。
エナスが出てくる。
そうです
ね。スナイパー。
僕もう一回あれね見てて考えたんですけど、あれ冒頭でエナスがあの階段から落ちるじゃないですか。だからあの後っていうのは、うん、全部やっぱエナツが見た夢なんです
よ。ああ、なるほど。走馬灯みたいな。
だからちょっとね、ところどころ幻想的な
説明がつくわけですか、ね、
ガテンがね、全部来ましたね、ガテンが行ったって
江夏豊かの未来世紀ブラジル江夏豊かのドラゴンクエスト言わせと
そういう話だった
やめとこ
ディレクターズカットでね、
最後前なんです
か、だから最後多分あのワンスアポンアートのアメリカみたいなエナツがゲラゲラ笑えるバレンク
って人生だな
そこ多分ね、時間の関係でなくなる
そうですね、ちょっと難解だみたいな